さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いやーもう暑くなりましたね。本当なんか人が、外に出てはいけない気温ぐらい暑くなってませんかね。なんかもう気温見るのが怖いんですけど、なんかこうなんか38度とかね、恐ろしい気温を見たりとか、最高気温がですね、とかもうなんか気温図の真っ赤を通り越してなんか紫みたいな恐ろしい色になってたりしますよね。私は本当に夏が嫌いです。暑さもう本当に大嫌いなんで、もう外に出たくないんですよね。もう人が外に出てはいけない気温になってる気がします。本当に危険ですね。皆さん、これはですね、本当に熱中症には本当に気をつけた方がいいです。こまめに水分を取りながらですね、私も、無印でハンディ扇風機買いました買いました。あれ便利ですね。ポチって言ったら電車の中ですごい涼しいの無印でめちゃめちゃ安く買えたのでね、めちゃめちゃ安いの、まあなんか1500円ぐらいだったかな、なんか、うん、で買えたので、本当にだいぶ重宝してます今あれは。はい、というところで気温がものすごく暑くなってきている中で、皆さんもですね本当に気をつけてください。外のレジャーいろいろね、夏休みも始まるかと思うんですけども、本当に気をつけてくださいというところでございますが、本日はですね、本日も餃子ではなくてですね、ちょっとパスタになるんですが、本日はナポリタンを作ろうかなと思ってます。このナポリタンを YouTuber のねリュウジさんが挙げてたレシピをそのまんまやってるんですけども、これすっごい美味しいんですよね。ほんとケチャップだけで作るやつなんですが、まあ、しっかりねケチャップを煮詰めるというところがポイントみたいでして、具材は本当にシンプルに玉ねぎ、玉ねぎとピーマンとマッシュルーム、まあ、マッシュルームはまあねあればかなと思いますが、と、まあ、ベーコンかウインナーみたいなのでさーっと炒めて、最後その具材だけ炒めて、トマトケチャップをで一旦煮詰める形なんですね。で酸味をこう飛ばして旨味を出してあげるみたいなところをやってあげて、最後パスタと絡めてあげるっていう風にやると、もうものすごい美味しいナポリタンができましてですね、私も妻もそのナポリタンが本当に大好きで、私は今日はそのナポリタンを食べたいなと思ったので、作りながらですね、ラジオ収録していきたいなと思います。今日はナポリタン編でございます。またですね、ちょっと餃子のコーナーはですね、またまた引き続きやっておりますので、このレシピ開発もですね順次進めているというところでございますが、今日は、ナポリタンにしようかと思います。はい、そしてですね、本日はちょっとワインなんかも飲みながらやっていこうかなと思いまして、カルディでたまたま見つけました960円くらいですね、1000円切ったと思います。イタリアのメルローを飲みたいなと思ってますので、ちょっといただきたいと思います。早速ですけど、ちょっと皆さん、お酒飲みながらやりましょう。乾杯。いやこのほんとね960円、1000円切るんですけど、この果実味があるメルロー独特のですねプラムとか、まあブルーベリーに近いのかなという感じですけども、ちょっと果実味もしっかりあって、樽のね、バニラとか、ちょっとこうバニラって言われてもね、ちょっとあんまりピントは来ないんですけどね、ちょっとこうスーッとするような胡椒っぽい感じ、それもあるんですけども、まあ、胡椒って言われてもね、これもちょっとね、ワインブッドはちょっと難しいんですけどね、果実だけじゃないなんかこうスーッとするような、あの樽の香りも感じられるようなですね、1000円にしてはこれアルコール度数もですね結構高くてですね、口の中でこう 14% ぐらいあったのかな、なので口の中に入れる そうですね、こうアルコールがぶわっと広がってすごく旨味もコクも感じられるんですね。うん、なのでこれは私は1000円をワインにしたら買いだなというふうに思いました。このあとごめんなさい、そもそも私このメルローがすごく好きでしてですね、ちょっとなんかワインぶっちゃうとみたいな感じの見られ方をこう世間一般からされる感じかもしれませんけども、私は非常にワインが大好きですね。ワイン大好きというか趣味としてすごく好きですね。こだわっていろいろ飲んでるわけじゃないですけども好きなんですけども、このメルローっていう品種はですね、タンニンがまろやか、タンニンというか渋みですね、渋みがまろやかですので、ぜひ初心者の方もですね手に取りやすい一杯かなと思います。結構赤ワインってね、渋々、まあもちろん激渋が好きな人はメルローじゃない方がいいと思いますけども、ちょっと渋みが苦手という方はですね、ぜひこのメルローっていう品種を目指して飲んでいくのもいいかなというふうに思いまして、私このメルロー全世界どこにでもある品種なんですよ。日本のメルローとかもすごく好きなんですけども、イタリアは逆にですねこういう王道品種珍しいなというふうに思ってまして、イタリアはイタリアで変わってるんですよ。聞いたことない品種はいっぱいあるんですよ。でもそれがイタリアの特徴ではあるんですが、イタリアの中でもここメルローが置いてあるというところもカルディさん、珍しいなと思いまして、しかもなんか安かったんで1000円以下だったんで買ってみたら、うん、当たりだった。すごく美味しいです。これは私はこの、果実味もあって、樽の香りも、うん、このスーッとする感じも若干感じられる、うん、飲んでも、なんかこうアルコールに負けないぐらいきちんと果実感もあって美味しい旨味がある、ワインになってるかなと思います。どんな料理にでも合うかなと。どんな料理、まあどちらかというとねこう赤系というか、まあこってり系ですかね、のお料理の方がさっぱりというかこってりの方が合うんじゃないかなと、思います。赤にバターとか入ってる料理とかね、そんなところ思いますので、ただまあガシガシお肉というよりかはちょっとこうこってりソース系なので、まあ本日、そんなこともあってナポリタンがいいかなというふうに思って、ナポリタンですね、ちょっと仕上げに最後バターを入れたりするんですけども、まあ、そこのこってりね、ソースがこのワインには非常に合うんじゃないかなと思いまして、今から私はすごく楽しみでございます。ペアリングね、よく俗に言う、まあ、マリアージュというやつでございますが、ペアリングしてってね、これをですね、至福の、夜にしたいなと思っております。はい、というところで、冒頭ですねちょっと長々なと喋ってしまったんですけども、本日はナポリタンを作っていきたいなと思いますが、ごめんなさい、ですね話そびれてしまったんですが、ちょっと鼻声でしてですね、実は 2,3 日ぐらい前から風邪をこじらせていると、まあ、だいぶ良くなりました。原因はですねエアコンをかけたまんま寝たことによる、口の乾燥、喉の乾燥による風邪です。いやもうただねエアコンかけないともう寝れないぐらい暑いですよね。ちょっともうなんか窓開けて風だけじゃちょっとさすがに無理かなというふうな気温になってきていて、どうしてもですねエアコンをかけない。ただなんかね今の家の作り上ちょっとこうエアコンのなんか風向きをうまく調整したとしてもですね結構なんか当たっちゃうというか風がね、でまあ喉がなんか朝起きたらうわ痛えなこれやばいなと思ったら案の定ねちょっと微熱が出たりとか、鼻水すごい詰まったりとかっていう感じで、まあ、回復には向かってるんですけども、今はですねマスクをしながら寝たりとかねちょっといろいろケアをしながらやってるんですが、まあご心配ならず元気に回復してきてますが、皆さんもですねこの時期本当に暑くなってきてますのでマジで気をつけてください。本当にエアコンかけて寝ますけども、まあ、そこはすごく気をつけなきゃいけないポイントかなというふうに、思っております。はい、というところですね、ちょっといつまでもペラペラペラペラ喋ってはいられないので、ナポリタンを作っていきたいなと思います。ピーマン、マッシュルーム、玉ねぎ、 ちょっとソーセージはなかったらちょっとベーコンで、本日最後に仕上げにバターを入れて、作っていきたいと思います。はい、というところで今日ですね、お話ししたい内容なんですけども、前回に引き続き前回のお話が家がなかなか見つかりませんという話だったと思います。1週間2週間いろいろ経ちました。時間が経っていって今日お話ししたい内容が家が見つかったかもしれませんというお話です。いや、この見つかったかもしれませんというのはですね、最終的に、住宅ローンの審査がまだ分かんないんですね。本審査というやつがですね、私には待ち構えておりますので、お金借りてなかったらですね、この私はお家をそもそも買うことができませんのでですね、ちょっとまだその浮かれてはいけないと、住宅ローンの審査がねまだわからないんですが、一応ですね、ここだというお家を見つけまして、仮審査みたいなね、住宅ローンの仮審査とか、まあいろいろ契約を結べるようなステップまでなんとか今進められている状況でございます。いやー、よかったです、よかったです、本当によかったです。いやー、もうどんだけアットホーム見たか、もうアットホームめちゃめちゃ見て、もういろいろもう血まなこになりながらもう探して、またねベストパートナーとね、その、家探してくれてる方とですね、まあいろいろ相談に乗りながらですね、最終的にはですね、理想となるお家を見つけることができたというところで、今申し込みをし、住宅ローンの本審査、これから、まあ、契約を結んで、住宅ローンの本審査進めていくという形でございますが、いや、よかったですね、本当に。いや、長かったような短かったような感じですが、あっという間ではありましたけどね。ただちょっともう人間が外を出て いけない気温にまでなってきてるので、ちょっとこの中でなんか内見いろいろ見ていくのもな、ちょっと大変だなって思っていたところではあったんですけども、とはいえ妥協はしたくないですよね。それは何千万のお買い物ですもの、もう頭バグりそうですよ、本当に頭バグるバグる、この買い物頭バグりそうな買い物なのに、いや、それとね、なんかこう妥協しながらですね決めていくっていう感じはちょっとあれかなというふうには思っていたんですけども、その中でもですね、本当に理想ですね、駅からもですね、こんな遠くなく、全然遠くなくですね、家の広さとか日の入り方みたいなところとか、そのベランダからの眺望ってやつですね、開けてる感じもありますし、その前になんかこうアホほど大きい高層マンションが建つような場所でもないんですよ。まあもうすでにマンションが建っていて、駐車場もあってですね、さすがにここにはなんかこう突然ね、もうなんか50階建てのタワマンみたいなのがねバコーンって立つような場所でもないので、その眺望が阻害されるような心配もないかなというふうに思ってます。で、あとですね、これ結構私一人で探していったら結構見落としがちだったポイントだったんじゃないかなというふうに思ってるところがあってですね、中古マンションを買われる方はですね、ぜひ見ておいてほしいのが管理状況ですね。修繕積立金と 大規模修繕でどういうことをやられていたのかというところですね、本当深く確認される方がいいかなというふうに思ってます。でこれは私一人では全くわからなかったんですけども、本当にその不動産をね一緒に買ってくださって、まあその後、結局リノベーションをしていくっていう流れになると思うんですけども、まあ、そういったのをこうきちんとサポートしてくださる方がいらっしゃってですね、その方にその修繕管理費と呼ばれる費用ですね、その物件価格とは別で管理費っていうのが設定されていると思います。それはマンションの大規模修繕に向けて管理費というものをですね設定しなくてはいけない、設定しなくてはいけない、まあ、そう住民からですね徴収する必要があると思うんですけども、そこが正しい金額なのか、まあ、適正な金額なのか、それとも非常によくとなんかこうものすごい金額が合ってないというか非常にちょっと高い金額なんじゃないか、逆に安すぎるんじゃないかっていう金額とかっていうのもですね、適正価格全く分かんないじゃないですか。でもそういうのもきちんと見てくださるで、事前に見てくださって、この物件はそういうのは問題ないですというところも言ってくださってですね、まあ、そういうのもですねすごく安心材料の一個になりますよね。いやこれはですねぜひ皆さん見た方がいいです。重要事項説明書かな、重要事項調査書みたいなところにですね、絶対載ってるものなんですけども、管理費ですね、あと修繕、大規模修繕のなんか履歴みたいなところですね、まあ、要は修繕の履歴ですね、このマンションは管理状況がどうなのかっていうところが一目って両手でこう、まあ、パッと分かることになるんですけども、これはチェックしておいた方がいいです。あと直前の大規模修繕がいつなのかっていうところ、ね、入居してすぐもし例えばね大規模修繕とかがあって、まあ余計にかなんか足りませんとかって言って余計にお金を取られるとかっていうこともあったりするらしいんですよ。結構あるらしいんですよ。本当にそういうことがないのかどうかという部分とか、あとはですね結構見た方がいいなと思ったのが、まあ都心、東京もまあそうかもしれないですけども、関東周辺ですね、関東ですね、東京もそうだと思いますが、神奈川、千葉、埼玉、まあ、ちょっと北関東は少し遠いかもしれないですけども、こういった東京へのアクセスがいい州エリアで、まあ、もちろんマンションあるんですけども駐車場です。駐車場がだいたい機械式だと思うんですね、土地の範囲的にですね、なかなかこう平置きで全部置けるっていうのはちょっとこう駅からだいぶ離れてるエリアなんじゃないかなというふうに推測するんですけども、まあ、そういったところで、機械式の駐車場というのがですね、もし内見を行かれる方はぜひ見ていた方がいいポイントかなというふうに思っています。ちょっとその理由をですねお話ししていこうかなと思うんですけども、ごめんなさい、ちょっと、フライパンに火を入れていって、ナポリタンを作っていきたいなと思います。結構これあっという間にできちゃうんで、あっという間にできちゃうんで割と早いんですよねこの辺ね、ちょっとフライパン温めてからなんですけど、ちょっとフライパン実はですね鉄フライパンでしていつも IH なんですけども、ガスコンロを個別の、ね、ガスコンロ持ってきてですね鉄フライパンで、ナポリタンを作りたいんですけど、最後ね焼きを入れるんでね、やっぱここはね鉄フライパンでねちょっとこだわらせてください。はい普通にテフロンのフライパンでも美味しくできると思います。はい、でさっきお伝えしたですねその機械式の駐車場、ぜひ内見するときにですねこのマンションの管理状況がいいかどうかを判別する一つとして、よくね掲示板とかね、壁とか、まあ、あとゴミ捨て場とかね、そこで住人の民度とか、まあ、そういうのを 見たりした方がいいよっていうような記事はね よくあると思うんですよ。でもちろん私は思ったのは、まあゴミ捨てはまああるとは思うんですが、なんだろう、掲示板のなんか管理がいい掲示板はその張り紙の位置がぴったり上と横とかが整ってるっていうふうに、聞きました。その方からは、住宅のね、そのプロの方からですね。なのでまず一つは、まあその掲示板とかですね、内見された方の中では、まあ、見に行かれるっていうのはまあ一つありかなというふうに思いますので、そこはぜひ見といてください。ちょっと炒めます。はい、ちょっとベーコンを炒めますね。ちょっと、いい音しますね。あ、いい香りしてきました。ちょっとベーコンも炒めつつ、もう玉ねぎも炒めちゃいます。はい、玉ねぎも炒めちゃいます。で、これね、ポイントは、まあ、ピーマンとかをちょっとね、最後の方にやっといた方がいいというところなので、ちょっと玉ねぎを炒めていきますね。はい。で、ちょっともうパスタも茹でちゃいましょう。で、先ほど、まあ、お話したその掲示板の話はそうなんですけども、内見するときね、外観の中で、まあ、もし住民の方とかにね、お会いできたらいいと思うんですが、まあ、ゴミ捨て場もありますし、掲示板もありますし、まあ、そこは見るべきだと思いますと。でただ最後もう一個ですね、ぜひ機械式の駐車場だったら機械式の状況をちょっと見といてください。機械式の駐車場のなんか管理具合がですね、今これもうボロボロじゃんみたいなところは、ちょっと管理状況が行き届いてるかっていうと、そうじゃない可能性が、結構強いらしいです。というのもですね、機械式の駐車場っていうのはですね、管理というか修繕に結構なお金がかかるみたいです。なので要は修繕積立金というのをですね、きちんと整えるというか準備しているところじゃないと、その管理ができない。なので機械式の駐車場がですね、ちょっとあれこれなんかめっちゃ錆びてねみたいな、オンボロじゃねみたいなところは、一度ですね、修繕状況みたいなところの履歴を確認して、例えばそのあ、もう来年には計画してるんだなとか、なんかそういうのをですね、ぜひ見といた方がいいと思います。ね、もし計画されてるならね、それはそれでいいと思いますので、ただその辺が計画に記載されてなくてどうするんだろうっていう風になったら、もしかすると機械式が例えば取り壊されて平地になって、でそうするとね、まあもう今車持たれるのがね少ない方もいらっしゃると思うので、なかなか難しい判断だと思いますけども、車がもしね必要だっていうところであれば、例えばそのマンションから遠い駐車場にね移管されてしまったりとか、ね、結構あると思うんですよね。でそれ住んでいく中でね、もし小さいお子さんができてすぐ車に乗せたいなとかね、高齢の方がいらっしゃってすぐ車に乗せたいなっていうところになると、まあ、結構不便だと思うんですよ。なんかそういうところもですね、ぜひ注意しながら見といてほしいなと思います。なので、一個ね、多分よくある掲示板とかゴミ捨て場とかね、そういうところを見るというのは一つあると思うんですけども、もう一個ぜひ機械式駐車場のですね、中身を見といてください。そこはですね一つポイントになりますので、よろしくお願いします。ちょっとケチャップで、煮詰めていきます。はい、ケチャップです。ケチャップ結構ね入れちゃっていいんですけど、ケチャップ結構入れて、煮詰めていきます。ケチャップですね。 でちょっとこう酸味を飛ばしてドロドロがなくなるぐらいまでですね、煮詰まっていけます。はい、ちょっとこれで今、ケチャップ入れましたので、ちょっと煮詰まるまで待ちたいなと思います。はい、煮詰まっていければいいかな。ケチャップはね、何ぼ使ってもいいですからね、トマトなんで、うん、ケチャップはね結構ね、あとなんか残ってもね、ちょっと使う場面が意外と少ないんでね、私はね、あんまりケチャップをなんか普段から料理にマヨネーズの方が圧倒的に使えますからね、なんかそこですね、そこがあれですけども、ケチャップを大量に煮詰めていきます。はい、ちょっとここで水分を飛ばしていきましょう。はい、ですのでもしお家をですね買われる中古マンション購入検討されている方いらっしゃいましたら、よくある管理状況のところだけではなくて、機械式駐車場もぜひご覧に なられてください。で、私がですね、購入を決めた、まだ買えるかわからないのが非常に心もどかしいんですけども、買おうと思っている物件はもう行った瞬間に機械式駐車場がものすごいピカピカだったんですよ。あ、綺麗だな、なんかいろいろ物件を見に行って、正直ですね、あ、ここちょっと汚いかなっていうふうには思うところも何件かあったんですね。で、ただそこの物件は、あ、綺麗だったんですよ。あ、これは綺麗だっていうふうに思って、かつですね、実際の修繕積み立てとかの金額とかも見ても、だいぶ余裕があるというか、だいたいね、1個、まあ要は1部屋100万円ぐらいの金額になるので、まあそれをかける個数やれば修繕積み立て金がどれぐらい必要か、大規模修繕1回目にね、妥当な金額というのが分かると思いますが、それを余裕でですね、超えてるような感じの金額だったので、ああ、ここも管理状況もいいなというところが、まずその物件いいなと思ってるポイントの一つですね。この辺の管理状況っていうのはね、本当にこうなんか内見知っただけだと絶対わからないポイントなので、購入される範囲はぜひチェックしておいた方がいいと思います。これは本当に後々ですね、後悔することになると思いますので、もちろん自分が借り入れできるね、住宅ローンの金額っていう無理しないっていうところは大前提、私は大事だと思ってる、なんか家に全てを捧げるべきではないとは思っているので、必要だと思うんですけども、あそこの管理状況というのも大事かなと思います。で、場所的にはもう立地もなんかもう完璧だと、私的にはもうすごくいい物件だと思ってるんですけども、あともう一個ですね、結構いいなと思ってるところが、実はその中古マンションなんで、前住んでた方がどうだったかっていうところが結構大きいじゃないですか。まあ前住んでた方の印象ってどうだったのかなっていうところもポイントとして重要だと思うんですね。で、その前住んでた方にもお話をお伺いする機会があってですね、そしたらその前住んでた方、ご夫婦だったんですけども、人からもものすごく良くてですね、大切に多分お家を使われてるなというふうに感じられる、いい気品のある方だったんですね。で、まあ、それもすごく安心材料の一歩だなというふうに、感じてはいるんですけども、もう一つですね、その奥様の方がですね、あ、まあ、そのどうやらそのお家を売却される理由がですね、別にそのここが嫌だからという理由ではないらしいんですね。本当単純になんかこういろいろ所要があって、お引越しされるという経緯があるみたいでして、なのでその奥さんの方がですね、できたらこの家引っ越したくなかったわ、場所も完璧なのにっていうふうにおっしゃったんですよ。多分それって本当に本心だと思っていて、まあその新築から何十年か経ってずっと住まわれていてっていう形で、だと思うんですけども、なんかそういうですね、長年住まわれた方の本心、実際にですね、実際住んでた方のですね、 ものが聞かえるっていうのがやっぱ中古マンション購入できるメリットだと思うんですよ。新築だともう用意どんな何にもわからないじゃないですか。でまあそれもね、一つ綺麗な家が見つかるっていうふうにあると思うんですけどもね、ただ中古マンションっていうところは過去住んでた方がいらっしゃるという事実がありますので、まあそれをベースにですね、実際いろいろ聞けるというのは有意義な声なのかなというふうに私自身は思っています。はい、ちょっと今パスタが茹で上がりました。でちょっとナポリタンですの実際のですね表示よりもちょっとやわめでもいいのかなとは思っているんですが、少し30秒ぐらい、ちょっと茹でてですね、最後炒めていきたいなと思います。はい、というところでですね、いよいよ本当に住宅ローンの本審査を進めていって、まあ本当に家が買えるのかと、住宅ローンがね通ればっていう話ですけどもね、そこで、私はですねまず住宅購入編というところがもう少しで完了するというフェーズに今差し掛かっております。感慨深いですね。家買うんですよってね、30前半のなんかちょっとした、ね、ただのねその辺のねサラリーマンがですよ、お家買うんだっていうね、なんかまあちょっとこのマイホームってのは夢を見すぎかもしれないですけども、まあ私はそもそもね家がすごい好きなので、まあとはいえね家で家庭が崩壊するのはなんか嫌だなっていうふうに思っているので、適正な金額で、買う予定でありますが、はい、ちょっとナポリタンなので最後焼き付けをしていきます。はい、はい、ちょっと焼きを入れて、ちょっと焦げが落ちちゃったかもしれないですね。はい、あでこれで、もし無事ですね住宅の審査が通れば、私のですね住宅購入編というところが完結する形になります。いやー楽しみです、非常に楽しみです。私はどうなるでしょうか正直ですね別に名の知れた企業で働いてるわけでもないので、しかも超なんならね転職もすぐしちゃってるっていう話もありますのでですね、信用はどうなのかっていうところはありますが、まあお願いしますとお願いしますというところですね。そうですね、私はどちらかというと住宅も借りたい派なのでね、とにかく借金したいという言い方はあれですね、借金できるや信用出てるっていうね、それだけ私の自信にもつながりますし、普通に借りたいです。で私は別にそんな大量に借りる予定も全くないので、適正な額にしたいなと思っているので、そこもね心配なく、ご心配なくという感じでございますが、あらあらドキドキでございます。まだこの結果もですねいろいろラジオで報告していきたいなと思っております。じゃあちょっともうナポリタンが出来上がりましたので、この後ですね私はイタリアのメルローというワインと一緒にこのナポリタンを楽しみたいなと思っております。はい、さあ本日はですねこの辺でラジオを終わりたいなと思います。皆さんもですねくれぐれも本当に体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。もう暑い、もう7月、これ8月どうなっちゃうんですかね、もうどうなるか分かりませんが、そこだけはお気をつけてお過ごしください。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。